突撃瀬戸の元気商店ダイジェスト。
おはようございます、三村ひろこです。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りします。最初に5月26日月曜日に放送しました用品の柴田です。それではお聞きください。
それではスタッフの及田智子さんにお話伺います。末広中商店街の東の外れの方にありますね。
はい。
どのくらいに開店されたお店なんですか？
昭和26年に私の祖母がやり始めました。
おばあちゃまが。
はい、そうです、はい、
そして2代目が
私の母です。
貞子さん。
私が、うん、はい、3代目です。
及田さんはこう何年前からここお店を担当されるようになったんですか？
2年前から手伝うようになりました。
それまでもう近くにお嫁に行かれて？
それまでは神戸で専業主婦をしてました。神戸に行ったのは6年ぐらい前で、うん、それまでは対馬に住んでました。お店を引き継ぐとか手伝うんじゃなくて、うん、母の面倒を見に帰ってきて、うん、それに伴ってお店をすることになりました。
そうなんですか。まあ、でもお店綺麗になっていますけれども、これはリニューアルされたんですよね？
はい、そうです。アーケードが新しく綺麗になるっていうことで、はい、それに合わせてお店を改装したらっていう話が出て、はい、うちの方が先になりましたけど、アーケードより、うん、それで綺麗にすることにしました。
新しく改装をねするという時にお一人で考えたんですか？
いや、主人と二人で考えました。ガラスがなかったんですね、うん、それでもう冬になると寒くて寒くってとにかく外のそのガラスをつけたいから始まって、うん、はい、じゃあ外にガラスつけるなら中もっていう話になってって、うん、で中は少しでも見やすくしましょうっていうことで、うん、見やすくするように主人と考えたんです、はい、それでその中央の台とこのキャッシャーの台は、うん、主人の会社で使ってた事務机、うん、
はい、
それなんです。
うまくあのリサイクルじゃないですけど使ってらっしゃるし、あのお洋服もね、こうちょうどこう取りやすい位置だったり、本当に見やすいですね。
その私が背が低いから、うん、そのこうかけて、うん、手が届く範囲でそれもこうやってみて、うん、あの決めた高さなんです、あれ。
ですか。でもお客様にとってもね、なんか取りやすい見やすいでいいですよね。
基本私の背の高さです。
そうですか。でもこう全体的に入りやすいし見やすい、いいお店ですね。
ありがとうございます。
お店やることになっちゃっていろんな大変なこともあったと思うんですが、
時間的に余裕がなくなった分、うん、その充実してます。私は今までは一応主婦の仕事して、後の時間は自由ですよね、
はい、
だからその自由の時間を自分のために使ってたんです、うん、でも今は自分の時間がすごくたくさんになって、はい、その時間を使うのに自分のためじゃなくて誰かのために使いたい、だから結局私は母のために時間を使ってあげたいと思ってこっちに来たんですけど、うんうん、その人に何かやってあげたい、
うん、
そういう思いが強くなってきて、それで引っ越ししてここを手伝うことにしました、うん、だから今は前に比べたら本当に自由な時間がないけど、うん、結構楽しいんです、
うん、商売が楽しい、
うん、
あ、でも仕入れからね、接客からも全部が合ってる
みたいです。
そうですか。でも仕入れもね、まあ、いろいろこうあのいろんなお店を回っていろんな種類のをね、うん、あの買い求めていらっしゃると思うんですが、好きだわとか、あ、これ着やすそう、まあ、そういった視点で選んでらっしゃるんですよね。
そうです。だから基本自分の好きなもの、うん、それがベースです。仮に30代の人が着るの、うん、40代の人が着るの、うん、もっと上に行って70代80代自分がその年代になった時この服が好きかもわからない、うん、そういうのを仕入れてきます。
でも仕入れ選ぶのも楽しそうですね。
楽しいです私、
まあ、サービス、うちはこういうところにね、あのこだわりを持ってサービスをしてるのよっていうのを、何か
買いやすい値段、 うん、お求めやすい値段、うん、それを目標として私は仕入れてます。
ああ、
上下揃った服だとか、うん、そういうのより安いものでも、うん、その組み合わせしておしゃれができる、うん、そういう服がたくさん置ける店だといいなと思ってます。
じゃあお客様もいろいろともこさんに相談されるんじゃないですか、どうこれとかって言いながら。
あ、それは、うん、聞かれます、うん、それで私も好きだから、うん、これとこれはいいですよとか、うん、そういうふうにおすすめします。
そういうコミュニケーションを取りながらっていうとより満足度の高い買い物ができますよね。
そうだといいですよね、うん、それは私も望んでます、
うん、そうですか。じゃあこれからなんですが、どういうふうにね、盛り立てていきましょう。
もう覗いてくださるだけで結構なんです、うん、で覗いてくださって、それで、あ、これはいいねって言ってくださるだけで満足なんです、私
ね。じゃあもう今日は買わなくてもいいから、とにかく中に入っていろいろ見てっていうことですかね。
そうなんです、うん、それが嬉しいですよね、うん。
続いて5月27日火曜日に放送しましたコーヒーランタンです。それではお聞きください。
マスターの高橋幸太郎さんにお話を伺います。このカフェランタンですけれども、いつ頃できたんですか？
2007年の4月25日に開店しました。ちょうど7年過ぎたところです。
お店の名前なんですけれども、はい、ランタンというのはどこからついた名前ですか？はい、
ランタンというのはまあ、ご存知の方も多いと思いますが、要はランプですね、はい、から取ったのが一つ、自分がですね登山やキャンプやなんかやってた関係で、うん、そういうランタンを扱うことも多かったもんですから、ランタンをつけるとね、夜ほっこりとした明かりでほっこりとした気分になるもんですから、うん、いいかなと思いまして、はい。
メニューいろいろきっと工夫されると思います、はい、教えてください。
コーヒーの方はね、ブレンドを中心に、うん、スペシャルブレンドを中心に、うん、揃えておりますので、はいはい、あとアメリカンタイプのクリスタルブレンドと、うん、月々で、変えてるんですけど、うん、マンスリーコーヒーということで、はい、コーヒー屋さんの方からいろいろと紹介があって、その都度毎月ですね、さまざまな世界の、やつを揃えております。またこちらの方も毎月変わりますので、うん、中にはこれを楽しみに待っていていただく方もあります。定番もよろしいですけど、やっぱりこういうのもね、うん、楽しみにしていただくとよろしいかと思いまして揃えてあります。はい、
お料理なんかもあるんですね、
はい、そうですね、朝はもちろんね、10時半までモーニングをやっております、うん、モーニングの方は2種類揃えて、ありまして、トーストの方と、サンドイッチの方と2種類 A と B を揃えてまして、うん、ご自由に選べるということでやっております。
はい、それはもう飲み物の代金だけでいろいろついてくる、ね、ということですか？
は
い、
ドリンク価格、お飲み物の料金だけでそちらの方はサービスさせていただいてます、
うん、トーストかサンドイッチか選べて、はい、あとは何がつくんですか？
ヨーグルトがつきます。でトーストの方にはゆで卵がつきます。でサンドイッチの方はエッグサンドですので、うんうん、またそちらの方は楽しみに見えるお客さんもたくさん見えます。
なんか特別なエッグサンドですか？
そうですね、毎日毎日そこで作っておりますんで、
ちょっとお金足すとまたもっと豪華になるんですね。
はい、その他にですね3種類モーニングセットということで、うん、プラス210円、いただきますと小倉トーストセットとかチーズトーストセットとかホットケーキセットという特別なまたモーニングの方でお待ちしております、うん、こちらの方はオムレツとかウインナー、それからサラダがついてドリンク価格プラス210円で取り揃えておりますので、うん、少しリッチに豪華にという方はこちらの方をまたご用命いただくといいんじゃないかなと思います。
ランチですけれども、
はい、そうですね、ランチの方は平日は日替わりランチということで限定20食でお待ちしております。こちらの方はね日替わりでいろいろと苦心惨憺はするんですけど、うん、楽しんでいただいている、うん、おりますので、またぜひよろしくお願いします。土日の方はパスタランチということで、はい、土日はまたちょっと目先を変えてね、うん、そういうふうでお楽しみいただければということで取り揃えております。はい、
なんかいっぱい種類がありそうですけれども、はい、おすすめメニューなんていうのはあるんですかね？
ランチの方はあの日替わりランチが、まあ、あの最大のおすすめなんですが、うん、この他にピラフ、うん、特にですね梅としらすのピラフというのは、うん、あの六穀米を使っておりますので、ちょっとあのヘルシーになっておりますので、あのお肉が苦手とか揚げ物が苦手という方にはうってつけかと思われます。
はい、その土日がまたねパスタランチということなんですが、はい、こちらはどんな感じですか？は
い、こちらもですね週替わりで、いつもあの3種類ぐらいで、揃えております。まあ、その時々でね、いろいろとあんかけを使ったものとか、うん、和風明太子とか、うん、ホワイトソースを使ったものとか、あとその他にまた季節の野菜を使ったようなものをそれぞれでね、うん、その季節に応じて工夫して取り揃えますので、
はい、はい、そのパスタランチはなんかまた特別についたりするんですか？
こちらの方はですね、ドリンクとデザートの方もチーズケーキとかシフォンケーキとか、あとはその他アイスクリームとか、うん、その日その日でまたちょっと工夫しながら取り揃えておりますので、うん、ぜひね土日はゆっくりとパスタランチでも召し上がりに来ていただければ和むんではないかなと思いますので、はい、
その土日のパスタランチはおいくらでしょう？
こちらの方は料金にちょっと幅がありまして、その中身によって違うものですから、1100円から、うん、だいたい1200円ぐらいで、揃えておりますので、はい、またご予算に応じて選んでいただければと思います。はい、
平日の日替わりランチはおいくらなんですか？
こちらの方はドリンク付きで850円になります。うん、はい、こちらもデザートをつけますと、1000円になります。
そうですか。はい、いいですね、甘いものも食べられて、ね。はい、
そうですね、ランチだけじゃなくてちょっとね、うん、プラスアルファで午後ゆっくりしていただくにはうってつけかなと思います。
うん、続いて5月28日水曜日に放送しましたビリヤードの玉木です。それではお聞きください。この地区唯一のキャローム、スリークッション四つ玉設置店なんて看板がありますね。そして分かりやすい指導で初めての方でも安心して楽しめます。ポケット代料金お一人様1時間500円という形で料金も載っています。早速中に入ってみますね。失礼します。こんにちは。田在時雄さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。こちらのお店なんですけれども、はい、いつ頃からされてるんですか？
そうですね、これはね私のおふくろが始めた商売でね、うん、昭和27年、私26年生まれでね、1歳違いなんですこの店と。
もう物心ついた頃からビリヤードをしてた？
そうですね、私ね覚えがあるのが小学生ぐらいの時かな、にもうお客さんとね一緒に楽しんでたことがある。
小学生の頃からもう されてたわけです。じゃあもう本当に長い間付き合っていらっしゃる。
そうだよね、決してうまいわけじゃないんだけど楽しかったですよ。
じゃあもうお店をもう継いでちゃんとしっかりビリヤードのお店をやっていこうっていう決意みたいなのもあったわけですか？
いやその頃はそういうわけじゃなしに、やっぱりまだ小学生の話だから、まあ、そんなつもりじゃ全くなくって楽しんだら、結構ね一緒にやっついたりすると大人のおじさんたちがね、結構喜んでくれるんですよ。わうまいなとかね当たったりすると、まあ、そういうのが楽しみだったんかな。
うん、じゃあお店を実際に継ごうというかやっていこうって思った時期っていうのはどのぐらいですか？
二十歳っていうかな、私そのビリヤードのために、東京の方へね修行に行ったんですよ。ちょっとなんだけども、まあ、その時は一応やっぱりこれから先やっていくんかなっていう決心した時期なのかな。それまではまだね継がなくちゃなんていう気持ちはなかったんですけどね。
なるほど。修行に東京にどのぐらい？
まあ1年ぐらいかな。
で修行っていうのはどういう形で行うんですか？
修行という名のもとなんだけども、14代あったんかな、大広いところなんですよ、東京の八重洲なんだけども、私はボーイとして入るんですよ、修行という名のでね。で他のボーイさんもいるわね。でボーイさんが5、6人いたかな。でその中に入ってそういう仕事をしながら自分たちで覚えるっていう形かな。
何かそこで人生の変わるような出来事があったりしましたか？
でその時にそう知り合ってっていうかな、八重洲の店のマネージャーをやってたのが実は今の私の女房なんだ。
じゃあ、まあ、うん、職場で見つけましたみ修行先
で、そうですね、まあそれなりに成果はあったかなと思って
すごい成果じゃないですかで、修行をされて、じゃあ草間と共にまた戻ってこられた。
あ、そうですね、
で実際に継いでお店をされているっていう感じ。
まあそうだな、まああの、
でこのビリヤード場っていうのはこう瀬戸にはたくさんあるんですか。
今はもう実際に営業してるのに、うちと、まあ、それとあと透明ボールさんね、瀬戸では。これ皆さんお客さんの個人持ちの球なんですよ。
ああ、緑の袋にきちんと入って、そして名前書いてありましたね。そうですね、うん、は
で、まあお客さんが見えて自分の球を出して作るっていうかな、ですから基本的にはこれだけお客さん一応ね、見えるんだけども、
どのぐらいいらっしゃいますかね。
30分ぐらいあるかな。だけども来られない方も見えるんですよ、中にはね。でも、まあ、その当時来ていただいたお客さんの球ばっかりで、
ビリヤードいい、ここがいいんだよねみたいなところってあります。
ビリヤード、まあ、ゲーム戦うんですよね、技を戦うんだけども、まあ、戦いなんだけども、喧嘩っていうことはありえないんですよね。今までそんなの見たことないし、相手がついてますよね、
はい、
で私、まあ、
はい、
見てるよね、
はい、
誰でも取れる球じゃないし、ちょっと普通の人は取れないんだけども、その人が取ったって言うとね、こうやって上手だったよって褒め合う。
ああ、球をこういう床について、
そうそう、そうそう、これ叩き合うわけ、実際この中ではね、あのちょっと外してくれるかなと思うかもしれないけども、そういうのは表面出さないゲームなんですよ。
なるほど、ね、なんか紳士的な感じと申しますかね。
そう、そうですね、
なるほど、そこが魅力でもある。
そういうことがあってね、一緒に球をつきながら仲良く、まあビリヤードやるつく時だけじゃなしに、他の方でもあの一緒に楽しめるっていうかな、友達になれるゲームかな。
なるほど、なるほど。ひょっとしたらこの放送を聞いて、あ、なんかやって、あ、懐かしい思い出す、やってみたいとか行きたいという方はどういうふうにしたらよろしいでしょうかね。
あのね、まあ私どもがここにいて、あの来てくださればいつでもいいんだけども、いない時あるから、その時のために、まあ私のところ玉木って言いますけども、あの電話帳を引いて持ったら分かると思うし、あの電話番号は8瀬戸ね、82-4762の方へ電話しといてもらって、このぐらいの時に行きたいんです、まあ無理な時間はダメだけどもあの都合のつく限りは、あのそのようにさせていただく、来てください
じゃ あ, あのちょっと始めてみたいわって方でもどうでしょう、初心者でも。
はい、あの、
ご主人、
そこそこは大丈夫ですよ
あのご主人に指導していただける、ゲームの仕方とかそういったところも、いやこれを聞いて、いやなんかやってみたいかもって思った方を指導していただけますか。
それは大丈夫です、ね、あの指導の方は上手ですよ
この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしています。続いて5月29日木曜日に放送しましたステーション歯科です。それではお聞きください。
早速中に入ってみたいと思います。失礼します。あの歯医者さん独特の匂いがふわっとしてきますねそしてあの床ですとか待合室の雰囲気は翡翠色っていうんでしょうかね、緑と水色の中間みたいな感じで、なんか落ち着くような雰囲気でね、いいですね。
委員長の石川拓先生と主任歯科衛生士の都築清江さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生ですとかスタッフさんの数なんかは何名ぐらいいらっしゃいますか。
先生はお一人で、衛生士が2人、助手のスタッフが3名おります。
では院長の石川先生、治療の方針などについてもお伺いできますか。
はい、ご自分の歯で美味しく、まあ、お食事を食べていただくために虫歯を治すことはもちろんですが、歯周病を予防を通してお口の中の健康を守っていこうっていうのが当院の治療方針です、
じゃあ、 あの歯を磨くだけでなく歯周病予防に対するこう歯磨きのコツみたいなのもあればまた教えてほしいんですけど。
歯ブラシを、歯に対して斜めに、でよく歯と歯茎の間っていうと結構歯茎をゴシゴシやっちゃう患者様が多いんですけど、やっぱり歯を主に磨いていただくっていうことをこちらでご指導させていただいて、こちらで歯石を通って汚れを取って、 でお口の中がスキッとするってことを覚えていただいて、お家でのブラッシングにつなげてもらうってことをしております。
なるほどなるほど。こちらではホワイトニングっていうのも行われているそうなんですけど、ホワイトニングっていうのは実際どういうことなんでしょうか？
ホワイトニングとは歯の漂白、少し黄ばんでる悩んでる人だとか白くしたいっていう人を、まあ、歯を削らずに自然な白さにできるという方法です。
黄ばんで悩んでいる方、どうして色がついてきてしまうということなんですか？
まあ、コーヒーだとかお茶だとかタバコ、まあ、あと加齢による変色っていうのがやっぱりメインになってきますね。
鈴木さん、そのホワイトニング私してほしいんですけどということでこちらに来た場合、どんな感じで進んでいくんでしょうか？
最初にお口の中を見せていただいて、その患者様のご希望の白さをお聞きして、どれぐらいまで白くしたいかっていうのを相談させていただいて、で患者様がご納得した上で、すぐ1時間こちらで1時間かけてやる方法がオフィスホワイトニングというのがあるんですけど、それをすぐやらせていただく場合と、一度お帰りいただいてもう一度来ていただいてやるっていう方法をとっています。一応しっかり患者様のご納得の上でホワイトニングに移るようにはしております。
どのぐらいのお値段かなとか、自分はどれぐらいすればというか、その時間がかかるのかとか、そういったご説明をしていただけるということなんです。
最初は相談をさせていただいて、もう即っていうふうであればその場で1時間かけて診療室でやっていく方法と、まあゆっくりお家でやる方法もあって、ホームホワイトニングっていうのがあるんですけど、そっちでもいいっていう方は家でゆっくりご自分でここで型取りをさせていただいて、その患者さんに合ったトレイを作ってお家の方に持って帰っていただいて、シリンジに入ったホワイトニングジェルを注入してもらって、2時間2週間はめて白くしていくっていう方法もいろいろありますので、まあ相談をして。
じゃあその気になるお値段の方なんですけれども、先生、お値段の方はどんな感じなんでしょうか？
通常オフィスホワイトニング、まあ、病院でやるホワイトニングは4万円ですが、今キャンペーンをしてまして3万円でやっております。で、ラジオサンキューを聞いたという方に対してはオフィスホワイトニングを2万5000円でご提供させていただきます。
これはリスナーの皆さん今聞きましたか？ちゃんとこれチェックしていただいて、なんかね、ホワイトニング考えていらっしゃる方、なんとお得にできるんでしょうか。2万5000円サンキューを聞いたと一言受付で言ってホワイトニングのご相談していただくと、さらにお得な。そのキャンペーンの期間というのはいつまでになりますか？
6月いっぱいでお願いします。
6月末まで3期を聞いたというと、キャンペーンのお得な、本当にお得なタイプで、お料金で歯がきれいになる、真っ白になるということなんですね。ありがとうございます。ぜひお試しいただきたいと思います。最後は5月30日金曜日に放送しました瀬戸まちづくり株式会社です。それではお聞きください。瀬戸まちづくり株式会社の野入康介さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずそのまちづくり、瀬戸まちづくり株式会社っていうのはどういうことをされているような会社ですか？
平成11年に設立されているんですけれども、この瀬戸の中心市街地、特に商店街を中心としたこのエリアのですね、活性化をする会社として設立されました。
どんなふうにしてできてきたっていうところは？
はい、弊社株式会社でして 50.5% 瀬戸市が出資している、いわゆる第三セクターなんですね。瀬戸市以外にも、瀬戸商工会議所、あるいは地元の信用金庫さん、あるいは、中心市街地の商店街や商店主の皆さんに出資していただいた会社なんです。
なるほど。スタッフですとか人数なんかはどのぐらい？
総勢今19名ですね。事務所自体はとても狭いところなんですけれども6名で働いておりまして、それ以外にも、お店としては直営店3店舗、 中心市街地の商店街にありますので、うん、そちらのスタッフであったり、このパルティ瀬戸の3階から5階が市民交流センターというところがありまして、そこのスタッフも合わせると、今19名で働いております。
じゃあ、実際にちょっとその店舗のお話も出ましたけれども、今までどんなことされてきたんでしょうか。
はい、主な事業としては活性化事業がありまして、一つが中心市街地の商店街の空き店舗の対策事業をやってまいりました。で、何をしているかというとですね、もう商店街歩いてるとすぐ分かるんですけれども、残念なことにお店閉まってシャッターになっているお店もあるんですけれども、中にはご商売やってらっしゃった方がお閉めになって、ただ物件としては使えるもんですから、貸したいなという大家さんもいらっしゃるんですね。で、それとは逆に自分で商売を始めたい、事業を起こしたいという方が、安くこう借りたいなっていう方もいらっしゃるんで、そういう人たちをマッチングするようなことをやってます。で、具体的に言いますと、家主さんから一旦弊社が、お借りしまして、その物件を転貸という形で借りたい方にお貸しをしております。よくあるのがですね、大家さんと直接契約するとですね、例えば雨漏りが起きたとか、こんなとこ壊れちゃったよとかって言って、あるいは家賃が滞納になったとか、双方ちょっとトラブルがあるといけないので、弊社の第三セクターということで、信頼していただいて、間に入ることによってですね、そのトラブルをちょっと解決したりとかしております。今は銀座通り商店街にですね、7店舗そのような形で入っていらっしゃる方がいらっしゃいます。
イベントなどでもいろいろされている、町を活性化するということでされているかと思うんですけど、何かそういったイベントなどでやってきたことなんかはありますか。
町づくり会社としてはそれほど大きなイベントはやってないんですけれども、商店街さんと一緒にやっているのが毎年、2月から3月に瀬戸のおひな巡りがあるかと思うんですけれども、その時にスタンプラリーをやっております。中心市街地の商店街や公共施設、あるいは観光施設を5カ所回っていただいて、ひな巡りというスタンプを集めると素敵な景品が当たるというのを毎年やっております。それ以外にも、パルティ瀬戸で猫祭りの時とおひな巡りの時にバーチャル写真というのをやってるんですね。
バーチャル写真、
いわゆる合成写真です。瀬戸の、名所と言われるようなところを背景に、自分が映り込むんですね。猫祭りの時は近くで猫メイクをボランティアの皆さんがやってらっしゃるので、それで猫メイクした人たちが、例えば瀬戸のグランドキャニオンと言われているようなところをですね、
ですか、
このパルティより北側にあるんですけれども、普段入れないところを背景にしてそこに映り込んだりとかですね、あるいはおひな巡りの時には背景をひなミッドにして、そこにおひなさんの衣装を着て映り込むとかですね、そういう合成写真を差し上げています。瀬戸に来て、楽しんでくださる方への思い出作りとしてですね、やっております。
何かそういったイベントで今後考えていっていることとかもありますか。
そうですね、実は弊社マナカを使った事業を、昨年度の9月から始めておりまして、お買い物にも使えるもんですから、このお買い物に使えるっていうところを生かしながら、商店街のお店にそのマナカが使える端末を設置していただいて、キャッシュレスで便利な商店街を目指していこうという事業が瀬戸町マナカという事業なんですけれども、それを新規に立ち上げまして、ちょうど今2年目に入っているところなんですね。で、それを使ったイベントもできたら今年の秋にやれたらいいなって思っています。
今週ご紹介しましたお店の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。